前回からの続き。
さてということで、為末さんをゲストにした熟達論最後のチャプターに入りました。今回は、超相対性理論書店ということで、それぞれ一冊ずつ本を持ち寄りながらそれをベースに語り合うという回にしていきたいと思います。ということで、為末さん、孝太郎さん、どうぞよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さあ、それでは為末さんに先頭バッターを、ね、先陣務めていただければと思いますが、
あ、
はいはい、お願いしてもよろしいでしょうか。
私はですね、生物から見た世界っていうタイトルですかね、
はい、ユクスキル、
ユクスキルさんですか。まあ、あの、他の生物から世界はどういうふうに見えているのかっていうことを、あの、書いてる本なんですけど、まあ、これ見たっていうふうに書いてるんですけど、本当に書かれてるのは知覚ですよね。外部をどういうふうに知覚してるかっていうこと で、でそれが、まあ、トマス・ネーゲルですかね、昔言ったコウモリであるとはどういうことかっていう問いがあるんですけど、はいはいはいはい、超音波で出して帰ってくる感覚っていうのは見てるの、それとも聞いてるの、感じてるのみたいなの分かんないわけです。だから私たちが見るように見てるのかどうか分からないけども、まあ、あらゆる生物はそれなりの方法で外界を認識をしていてっていう感じなんですね。だからこれになんで興味を持ったかっていうと、これにすごく私はスポーツの世界のをやっていた中の外部知覚みたいなものが、あの、五感で切りすぎることの弊害をすごく感じていてですね。だから要するに、まあ、見たも聞こえたも触ったもなんか感じたも全部一緒で、なんかその なんか外界と自分との関係の間に起きた何らかの揺らぎをどういうふうに認識するかぐらいの話なんじゃないかっていうふうに、まあ、思ったんですけど、まあ、それは結構この本の影響が大きくあったなっていう本ですね。まあ、私から見るとそうなんですけど、もっとあの興味深いのでぜひ皆さんに読んでいただきたいです。
いやー、面白いですね。あの、為末さんがこの本を選ばれた理由がすごく面白くて、これ、現役の時代とかに読まれてたんですか。
現役だった気がしますね。でももう最後の方だった気がするんですけど、本当に。
ダニのね、有名な話ありますよね。
どんなやつでしたっけ。
ね、ダニは何を知覚しているのかって言って、なんか、
はいはいはいはい、
なんか下に牛が通った時にその体温と何かを感じてただポトッと落ちるみたいな。
そうでしたね。
何でしたっけ、こうちゃん覚えてる。
うん、なんか熱を感じるんだよね。
熱でしたよね、
そうそうそうそうそうそうそ
う。なんか生物が全部機械論みたいな側面もあるじゃないですか、それって、要するにある条件が揃うと機械的に反応してるっていう感じで、まあ、全てはシステム的に世界動いてるんだって見方もありますし、まあ、別の見方でいくと、まあ、本当はもっと多くの情報を感じてるんだけど、人間においてはですね、だからそれは変に狭めてしまってるんじゃないかっていうのも思うところもあったし、まあ、なんかすごい興味深い本ですよ。環世界って表現使ってた気がする。
環世界ですよね。
環世界ですよね、確かに、ね、
僕、ちょっとだから、そのユクスキルは生物同士の環世界の話してるんですけど、やっぱり人間一人一人にも環世界があるっていう、こう、まあ、これはユクスキルは祖父には言ってないんですけれども、祖父にも感じられるじゃないですか、でやっぱ僕思うのは、やっぱりそれぞれ肉体で思考してるっていうことってありますよね。やっぱりだから、その僕は僕の肉体があるからこそ自分の思考が立ち現れるわけでですね、ここに、まあ、例えば仮にちょっと胃の調子が悪いとすると、やっぱり違う思考が立ち現れるだろうし、足首捻挫していた時の自分は街を歩いてても全然違う思考になると思うんですよね。だから常に自分自身は肉体を持って思考しているっていう感覚はやっぱりすごくあって、あの、最近芥川賞を取ったあのハンチバックっていうあの作品があるんですけれども、あの、すごい結構衝撃的な作品でちょっと読んだんですけどね、やっぱ肉体と思考の関係性みたいなもの、だからそうするとやっぱり為末さんのボディがあるから為末さんの考えになるっていうことでもあるわけだし、なんかそんなことは感じましたね。
いや、本当どっちが先か分かんないですよね、その、考えてるのも。先に生体反応って感じもしますしね、まず身体が反応してそれについて、なんかアラームが鳴って考えるとか、そういうことが、相互に行き来してる、
あのアフォーダンスの世界とかとも連動して、知性がどっちかというと人間の側じゃなくて環境の側に宿るとか、環境と人間の間に宿るっていうような考え方がありますけど、思い返すのがあのお掃除ロボットが部屋の中でいろんな障害物のようなもの、テーブルとか椅子にぶつかって方向を変えるのは一見こう回り道をしたり不合理な動きに見えるんだけど、でもその方向転換があるからくまなく床をあの掃除することができていて、でこれがもしその体育館で何にもないところだったら、ただ何本かの線が引かれるだけで、終わってしまうかもしれないと、まあ、終わってしまってからすごい時間をかければあの一周できると思うんですけれども、どっちかというとその時椅子とかテーブルはあの障害物ではなくてお掃除ロボットと共にあの知性を構成している大事な要素であるっていう捉え方ができて、あの単体のロボットではなく環境と合わさった時に能力が発揮されるっていう意味で言うと、ロボットも人間も、まあ、動物も全然変わらないっていうような考え方ありますよね。岡田道夫さんの弱いロボットの思考に出てくる、オープニングで出てくる話なんですけど、につながってくるなと思いました。
知性って呼んでるものはなんかどこに宿ってるのかっていうのは本当に興味深いですよね。
どういうふうに
聞いてるかによっておっしゃるようにすごいいろいろありますもんね。
うん
うん、我々の世界で 100m のレースをやると同調するんですよ、あの走ってる人同士が、
あ
だんだんだんだん自分たちの走りのリズムが合うんですけど、これが 100m のオリンピックの決勝とかでも起きるんですよ。1番と2番の選手が同調して、まあ、それがだから後ろの選手がこう崩れる理由でもあるし、むしろそれが噛み合うと今まで以上のパフォーマンスが出る理由でもあるんですけど、なんかそういうなんか思いっきり我々レーンで分かれて自分のレースに集中して何かしてるのに、周辺環境に影響されてそれがパフォーマンスの良し悪しを決めたりしてるっていうのはすっごい興味深くて、だからなんか本当のパーソナルベストっていうか自分のベストっていうのが切り離されたこの身体の中に収まってるのかっていうのはなんかすごい不思議に思ったことがあるんですよ。
面白い。そうですね、
うん、
さあじゃあちょっと2冊目いきましょうか。
うん、
小太郎さんいきます。
じゃあ僕話しちゃっていいですか。
はいはい、はい、じゃあお願いします。
ちょっと弱いロボットでもいいかなと思ったんですけど、今回僕が選んだのは斉藤光平さんの、
おう、ウバシカ。
僕はウーバーで捻挫し山で鹿と戦い水俣で泣いた、これですね、
はい、長い。あ、そんなの抱えてですね斉藤さんが。
はい、これは昨年の年末だったかな、2022年の11月に初版が出てるやつなんですけれども、うん、これもともとは毎日新聞で連載されてたところから始まってて、斉藤光平さん人新世の資本論とか、うん、ベストセラーになりましたけど、彼がいろいろ現場に出て前線に出て体験してみるっていう本なんですよねこれ、
うんうん、
で例えば何を体験してるかっていうと、一つ一つが社会の中で話題になってるものとか課題とされてるものなんですけど、第1回は Uber の配達員になってみるっていうやつで、
うん、
まあ当時保険で守られてないとか従業員としてのその保護がないとかって議論がある中で、じゃあ実際働くのどういう体験なんだろうってことで Uber のドライバーとして登録して本当にご飯を届けてみて転んだりするし、あとは京都大学の立て看板カルチャーを見に行くんだっけな、であれを見に行って実際に立て看板を作る方法を教えてもらいながら自分もあの立て看を作ってみるっていう体験が書いてあったり、山でジビエを取ったりいろんなことやるんですよ、
うん、
でなんでこの本を選んだかっていうと、大洪水の前にって白論をベースにした本とか人新世の資本論ってが仮に理論の 書だとするならば、これは完全に実践の書だなと思ったんですね、
うん、
前線に赴き現場に赴き自分で体験したことをもとに考えるっていう話なので、なんかこう為末さんの熟達論を読んだ時にその自らの身体を通して考えるっていう、本を通して知識を通してじゃなくてそこと、まあ、身体値をちゃんと組み合わせていくっていうところに一つあの大事なポイントを感じたので、この実践するっていうところを感じられる本がいいかなと思ってこれを選んでみました。
なるほど、
うん
うん、まあ、確かに光平さんね、そういう意味ではセオリーだとか、まあ、研究だとかね、まあ、そういうことをやってらっしゃってそれで終わりになっちゃうパターン多いと思うんだけど、実際やってみた、まあ僕も読んでないんだけれども、そこから何か新しいインサイトがあるんですか。
基本的にあの社会課題をはらむ前線に行くんですね。 Uber もそうだし、縦看も学校の規則で縦看板が撤去されてしまうっていう瀬戸際に 縦貫なくなっちゃうとどうなるんだろうっていうのでいくし、水俣はやっぱりその窒素の裁判の当事者の人たちに話を聞きに行くわけですよね。だから今社会にある課題とか現在の社会システムそのものに疑義を呈する話ではあるんだけれども、それを机の上でやるんじゃなくて当事者の人たちと語り合う、そこでのリアリティを得るとか自分で体を動かしてみるっていうね。で、通底するメッセージとしては今の資本主義に対して新しい共産主義は可能かとかコモンズっていうのを作るのは可能かっていう斉藤さんの話なんですけれども、やっぱり一個一個全然違う体験なので、あくまで一つの骨太の理論というよりは当事者と話すと自分体験するとどう見えてくるかっていうその視点の転換っていうのが扱われてる本っていうところかなと思いますね。
なるほどね。
素晴らしいですね。でもそういうの斉藤さんってそういうなんていうか、やっぱ実体験とそれが合わさるのってすごく大事ですよね。なんかスポーツ科学でもよくあるあるで、理屈上はそうなるんだけど現場はなぜかそれができないってこといっぱいあって、やっぱり複雑なんだよね。実際にはどうなってるんだろうってことと行き来しないとどうしてもなかなか作れていかないんですけど、それはすごい。
で、多分スタート地点だと理論と実践が矛盾するっていう状態があるんだけど、それが矛盾しないところまでなんか実践を磨くのか理論を磨くのか捉え方を変えるのかっていうところに持っていく必要があって、そうすると両方またいで見れる人とかね、視点を変えられる人が必要になってくるでしょうね。
我々の頃って栄養学のようやくスポーツ界にも入ってきた頃で、で栄養学の授業を受けてこんなものを食べましょうってやったんですけど、それそのまま実践すると1日4時間ぐらい料理しなきゃいけなくなって
大変
で、結局どうなったかっていうと、コンビニで買えるもので 100% じゃないんだけど 80% 達成できるアスリートの栄養バランスはどう取ればいいかっていうのになったのが一番うまくいったんですけど、なんかああいう感じっていうんですか、現場は一体どう回ってるかとか、プロはねつけちゃえるんですが、アマチュアってやっぱお金が長くてみんななんなら働きながら競技したりしてるので、そういうのとかすごい面白かったんですよね。まあその方も柔軟な方で、それだんだんだんだん現場を見ながら合わせていった。
面白い。超現実界に落とし込んでますね、コンビニで
そうそうそうそう、うんうん、セブンイレブンではこれを買ってくださいとかそういうのまで最後落ちましたけど
もうすごい。はい、ということでじゃあヒロさん3冊目お願いします、
は
い。
まあ私からはもうかなり直接的な本でよろしいですか。絶対為末さんは読んでらっしゃるだろうなという本なんですけれども、はい、ジョシュ・ウェイツキンの習得への情熱という本ですね。
ああはいはいはい、アート・オブ・ラーニング。
はい、チェスから武術へと。
いやでもね、あれしか読んでないです。タイトルの並びしか読んでないです。中身読んでな
かった。あ、そうですか、
はい、
いやこれ為末さんの本の副読本ぐらいな感じで、言ってることはすごく似通っていて、まさに5段階のプロセスみたいなことも書いてある、似たようなコンセプトがね書かれているんですけど、このジョシュ・ウェイツキン、チェスから武術へということなんですけど、このチェスで振動的な、とにかく全国で有数のプレイヤーなんですけれども、その後彼はですね、太極拳の水手っていう競技というか種目があるんですけれども、そこでまた第一人者になっていくっていうことで、全くそのチェスと太極拳っていうのは使う部位もいろんな意味で異なるんですけれども、しかしこの熟達には同じこうプロセスがあったっていう、そんなことを書いているんですよね。だまあ当然のことながら、それは具体論でいくと違うんですけど、抽象化していくと結局こう同じプロセスになっていくっていう、だチェスと太極拳ですら全く一緒だよっていう、そんな話をしているわけなんですよね。でこれやっぱね、最後の空みたいなところもあって、チェスと武術の両方において僕の成長に不可欠だったある一つの学習方法があると、それを僕はその学習方法を型を忘れるための型と呼んでいるというふうに書いているんですけれども、まあ当然その初心者の段階ではいろんなことを身につけて、まあ積み重ねのプロセスがあるんですけど、 最終段階に行くとこう型を忘れるっていうプロセスがあって、まあ、自分はその型を忘れるために型を覚えているのであるみたいな、まあ、そんなようなこう記述があってですね、まあなんかやっぱ熟達者ってそういうところってありますよね。まあそういうこうプロセス的なものもすごく似通ってるなと思ってご紹介をさせていただきました。
この本めちゃくちゃ気になってたけど読めてなかったです。家のどっかにあるけどまだ開いてなかったので読みたくなりました。
名著として有名ではあるけれどもね、実際に読んだ人はそんな多くないかもしれない。
そっか、チェスと太極拳っていうと相当違いそう。チェスは相手がいるなとか。
結構違いますね。
ね、かなり脳みそによってそうな感じがするなとか。太極拳は身体、あんまり脳みそっていうよりどっちかというと環境との調和っぽい雰囲気があるな。なんかだいぶイメージ違うけどそれが重なってくるの面白そう、うん、
そうですね。これ結構やっぱ難しいのは抽象度を結構コントロールしないと変なラーニングのまんま横滑りしちゃうと、
うん、
うまくいかないみたいなことってありそうな気がするんですよね、うん、だから例えば体育会出身者が社会人になってものすごく失敗してしまうというかね、まあ、僕も結構そういう人を知っているがゆえになんかすごい難しいんだなと思うんですよ。だからスポーツの第一人者が必ずしもビジネスでうまくいくわけではないっていうことの難しさとかもやっぱ感じますよね、
うん、だから本当何は残して何は削るかってところの感覚がないと、おっしゃるように前に使ってた手法をそのまま当てはめちゃうとか、
うん、
自分を環境に合わせられないとそうなっちゃうとかありそうですよ、
ね、うん、
その観点でいくと僕がそのこの熟達論の中で、まあ、型のとこでちょっと書いてるんですけど、でもこれってやっぱり比較的真上の方なんですよね。あることに対して探求っていう、
うんうん、
でも社会に置き換えると結構いくつかのステップして変化しながらいくじゃないですか、
うんうんうんうん、
だからこのアンラーニングについてはあんまりいろいろあるはずなんですけど書いてないんですけど、そのアンラーニングはすごい大きいポイントですよ、うんうんうん、一体どこまでをちゃんと自分で忘れられるかっていうか、なかったことにできるかとか、
うん、
それはすごい大きいポイントだなって気が、
うんうん、為末さんアンラーンの方も書かれてるじゃないですか、柳川先生とね
、うん、それはもうあの柳川先生が8割ぐらい書いてくれてるの買ったぐらいの感じですけど、でもアンラーニングは柳川先生ともその本で話しながら、これさらにこれは探求できそうなテーマですねっていうのは話をしてて、
うんうん、ということでちょっとそろそろ時間になってしまったんですが、改めてちょっと最後為末さんからお言葉をいただければと思うんですけれども、その、うん、この熟達論、まあ、我々3人で話しましたけれども、何か感想であったり、もうちょっとこの辺話してみたいなであったり、もしくはリスナー、まあね、の皆さんにこの点考えてほしいとか、
うん、
何かそういうメッセージが最後ありましたらいただければと思うんですけれども
、まあ、あのこれ熟達論で、まあ、いろんな側面があるんですけど、まあ、これ書いて出してみて改めて思ったのはクラフトマンシップ型ウェルビーイングみたいな本なんですよ。つまり何かを通じて人生を幸福にしていくっていうどういうことなのかみたいな話だと思ってるんですけど、あのそれが本当にアウトプットだけできっちり切るんであれば、まあ機械化されていくんだと思うんですね、いろんなもの。でもその時人間って何するんだろうっていうと、やっぱり生きがいとかそういうキーワードで示されるみたいに、何かをすることによって自分の中に充足感を生み出したり変化していく喜びがあったり、まあ周辺環境とのなんか生き甲斐で幸せになっていくってことが求められるんじゃないかと思っていて、で案外それは昔からあったんだけど、むしろそれが今後は強調されるんじゃないかと思うんですね。でちょっと世の中があんまりでも早くて激しいんで、バタバタしてなんかいろいろ出てくるキーワードに飛びつきがちなんですけど、なんか私はむしろ自分の興味とかやってることの探求みたいなことから自分自身をこうゆっくりじっくり調整させていくっていうことが、
うん、
あの重要なんじゃないかと思っている、まあ実はスローラーニングの勧めでもあるんですけど、なんかそういう感じに思ってます。まあそれがそうすれば必ずうまくいきますよって言えるわけじゃないんだけど、それは結構幸せな人生の一つの手段じゃないですかっていうところまではお勧めできるかなと思います。
なるほど、 ありがとうございます。ということで、こうちゃん何かありますか？
いや、そうですね、なんか僕自身何かに熟達できてるのかなっていうのをすごい考えながら本を読んでましたね。例えば、茶道もね、何年か前に教授資格っていうのを取ったんですけど、全然マスターできてる気はしないのもあるし仕事も日々生きてはいけてるけど、熟達しているのかっていうと、なんかという気もするし、でしっかり語ったるものを学んだり作ったりとかっていうのが大事だよなとか、そこからさらに次のステップ次のステップっていうのはどういうふうにしたらいいんだろうなっていうのを考えながら読んでたんですけど、今日ヒロさんに教えてもらった本も合わせて読んだりしな、ちょっとさらに宿題にしたいなという思いでございます ね、 そうですね。
はい、ありがとうございます。まあ、僕はこのね、ちょっと本編の中でもちらっと触れましたけど、最後ちょっとあえて言いませんけれどもね、後書きにある第5段階のところの子どもの砂浜のメタファーがとても僕は大好きですね。これちょっといい話だなと思いながら、まあ自分もなんかそういう側面あるのかもなって思ったりもしたので、ぜひちょっとね、この最後の第5段階の砂浜の話は読んでいただければというふうに思います。はい、さあ、ということで、4回、為末大さんにお付き合いいただきました。改めまして、為末さん、どうもありがとうございました。
どうもありがとうございました。
ありがとうございました。